第三章。本当に大丈夫なの？エルメデのとある場所。まだニコルが探し当てていないアジトの一室で、ビルドは大きなソファーにどっしりともたれかかり、レシカを膝の上に乗せて計画の進捗を、その手応えを確かめていた。手応えといえば、時々思い出したようにレシカの豊満な胸や足の付け根をまさぐっている。ニコルが目撃したなら目を回すような光景だった。
アーキテクトに喧嘩を売ろうってわけだからな。本来なら一筋縄ではいかんよ。
自らの計画に絶対の自信を持っているからこその態度。レシカはビルドに体を持たせかけながら、その力強さに心酔していた。
今に見てろ。奴らの欺瞞を暴いてやるよ。
期待してるわよ。
はあよ。
ビルドがそう答えながら、レシカの死体に手を這わせる。彼女は生めかしげに小さい吐息を吐き出しつつも、ビルドの手を拒みはしないのだった。
このままじゃ俺たちは一生どうにもならん。生まれたと思ったら缶詰を作ってましたってか。冗談じゃないぜ。
普段周囲に余裕を見せつけるスタイルの彼にしては珍しく、抜き身の怒りと憎しみを顔に表していた。エルメデの生産地区。大勢の労働者たちが楽しげに立ち働いている。老若男女が共に役割を分担し合って、アーキテクトたちが管理する大規模な漁船が湾の外から運んでくる大量の漁獲物、魚や甲殻類の類を彼らは熱心に処理しては缶詰などの加工品へと仕上げていく。大量の生産物が日々港から外の世界へとコンスタントに送り出されていくのだった。
よう、相変わらず精が出るな。なんてことないさ、これくらい。それ。
大勢の労働者たちが働く。生産品が生み出される。外の世界から運ばれてきた漁獲物が輸出品となって送り出されていく。そんな愛すべき日常。ニコルにはどうしてそれが非難されるべきなのかわからない。
結構大層に。何が革命だよ。
どうした？手がお留守になってるぞ。
ああ、別に何でもない。大したことじゃないよ。
アーキテクトの設計した巨大なベルトコンベアのラインを無数の缶詰が流れていく。さながら鉄の川のように。その一つ一つが彼らの労働の成果であり、実りなのだ。そしてその努力は海の向こうの世界での誰かの笑顔にきっとつながっている。ニコルは力を込めて目の前の労働をこなしていった。愛すべき日常を揺るがす者たちを許さないという決意を込めて。人払いをしたアジトの中。ベッドの上でビルドとレシカの体が絡み合っていた。彼女の汗で湿った死体を、その形の良い胸も、すらりとした長くて綺麗な足も、存分にビルドの手が蹂躙していく。普段は一つにまとめられている長くて美しい髪は、ほどかれて散らばり、 陰鼻に広がっていた。無言でビルノがレシカの上に覆いかぶさる。吐息が漏れ、彼女の手がシーツを握りしめた。目を閉じて強制を噛み殺しながら、彼女は夢見ていた。ビルドが語る計画によって絶望的な日常が打開され、全く新しい秩序によって再構築されること。幼少の頃から繰り返されてきた変わり映えのしない毎日、日常、それを彼女は憎んだ。遠く海の外の世界を思い浮かべては、まるで牢獄であるかのように狭い世界に苛立ちを感じる。きっとビルドがこの世界の外へと彼女を連れて行ってくれるに違いないのだから。熱い胸板が彼女の胸の膨らみを押しつぶす。思わず漏れた吐息ごと唇を塞がれ、彼女はあえいだ。海べりのアパートメントでは、ニコルが脳裏に繰り返し浮かんでは消えるレシカとビルドの悩ましいイメージを打ち消すのに苦労していた。
腹の立つ男だぜ、実に、全くもって。
どうせ口八丁で彼女を言いくるめてそそのかし、仲間に引き入れたに違いないのだ。本来であれば、美しくて健康な彼女が不健康でリスクもある非日常への同型を募らせることなどありえないではないか。
実に許せん。
苛立ちとともに横たわっていたベッドから体を起こすと、枕を床に叩きつける。そのまま身を起こすと、狭い部屋だけにすぐ目の前にある小さなダイニングテーブルの椅子にどさりと座り込んだまま呆然とした。ふと気づくと、猛烈な雨で視界が煙っていた。深夜の猛攻、敵軍の奇襲だ。デッキを濡らす雨に足を何度も取られながら、ニコルは銃座を目指していた。暗闇の甲板を敵機の銃撃の閃光がまばゆく浮かび上がらせる。硝煙の煙が鼻をついた。
敵襲、総員配置につけ。これは訓練ではない。繰り返す。総員配置につけ。
大音量が艦艇の各所に備えられた電声管から響く。空気を震わせる。分かってるよ。ニコルは必死で手探りで前に進んだ。耳をつんざく轟音が、もはや味方の叫び声なのか、敵機のエンジン音なのか、あるいは機関銃の銃声なのか、わからなかった。漠然と腰か背中のあたりに衝撃と鈍い痛みが走ったのがわかった。それがなんだ、なんだというのだ。ニコルは目の前に倒れ伏している味方の体を乗り越えると、機関銃座へと強引に体を滑り込ませた。不自然な体勢で強引に重圧を引き起こす。艦艇の動力は無事なようで、ぐるりと砲塔が旋回し、銃を舞う敵機を機敏に探そうとする。戦略データはインプットされていない。一体何が起こったのか。そう思うよりも先にニコルはモードを手動に切り替えると、引き金を引き絞った。とにかく数打てである。一斉射、再度。夜空にまばゆい火球が生まれた。めちゃくちゃな音と振動が体を引っ張ります。砲塔を重力に逆らって強引に旋回させる。また火球、今度は近い。重たい衝撃と振動が腹に響いた。破片がいくつも吹き飛んできて、ゴーグルのガラスを叩く。ひるまずに 重圧を握り続けた。不意に大きな岩を耳元に落とされたような激しい衝撃がすぐ近くの甲板で発生したと思う間もなく、至近距離からの爆風を受け、ニコルの体は銃座の壁面に叩きつけられ、瞬時に気を失った。はっとして我に帰る。体中に汗が浮かんでいた。呼吸が荒く、動悸も激しい。呆れるような笑みを口元に貼り付かせると、ニコルは突っ伏していたダイニングテーブルから体を起こし、そばにあったマグカップの冷め切ったコーヒーを喉に流し込んだ。鉄器の奇襲をギリギリの右輪で食い止めた英雄的行為も、傷ついて戦えなくなった体を治してくれはしない。夜ごと急に思い出される戦闘の記憶に怯えながら眠る心をも温めてはくれない。ただ今の彼には別の形での責務が生まれていた。ところどころ鈍い痛みの残る体に鞭を打って、加減された労働に従事する傍らで、その戦闘知識やそれだけにとどまらない豊富な従軍経験を活用して諜報部門で働くようになってからすでに数年が経過している。外交はともかく、内政は平穏な。少なくともそういうふうに振る舞っているエルメデにおいては、彼の業務は官職であるかのように思われたのだが、改めて現在進行形でエルメデを襲っている内部からの危機について考えてみた。集中できない。こんなことはめったにない。彼の守るべきエルメデの平穏を、憎むべき嘲笑の笑みを浮かべながらかき乱しているビルド。彼がアマツさえレシカの死体を思いのままにしているという事実に、ニコルは苦悩せざるを得なかった。なぜだ。苦悩に駆られて思わずテーブルに拳を叩きつけていた。数回しか会ったことのない彼女に、俺は惚れているのか。急に力を込めたため、体の各所に鈍い痛みが走った。ニコルはうめき声を上げつつ、マグカップのコーヒーを飲もうとして、それがもう空であることに気づくと、悪態をつきながら立ち上がり、キッチンに向かった。インスタントの瓶を乱暴にこじ開け、スプーンで乱雑に粉をすくい、カップに湯を流し込む。そうだ、俺は今や戦士じゃない。死に損ないのエルメデ労働組合第三課の調査官に過ぎないのだ。彼女は力強くて精悍な要望のビルドを選ぶだろう。そうに決まっている。悔しさに頬を涙が伝っていた。一瞬それを何かの間違いだろうかと思った。気を取り直したことにして、夜の海を見るためにバルコニーに向かった。窓を開けると冷たい外気が吹き込んでくる。もし彼自身がビルドの忌々しくも横島な企みを破壊し、再度エルメデの平和な日常を守るために貢献したとしたら、レシカはどうするのだろうか。そんな思いが十分な現実味を持って魅力的に彼の脳内に想起された。そうだ、その先端はすでに開かれているぞ。